こんにちは。
こんにちは。
今週も、UIT インサイドを始めていきたいと思います。
はい。
はい、まずはじめに、このポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストでは、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者たちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や開発フレームワークの変遷、またまた UI や UX に関することまで、最新のフロントエンドのトレンドをキャッチアップすることを目的としています。はい、で今回は、UIT 所属の技術者である玉田と、今回は生田さんに、参加していただき、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速なんですけれども、今回生田さんは、初参加ということですので、ちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいですかね。
はい、LINE 株式会社の IT サービスセンターという LINE のインフラを管理している部署で、ベルダというですね、LINE のプライベートクラウドのダッシュボードのフロントエンドエンジニアとして活動しています。生田と言います。で、UIT も兼任で所属していて、ライコンだったり、あと、LINE のデザインシステムですね、もしデブデーとかいらっしゃった方がいれば知ってるか、ご存知かと思うんですが、だったりっていうのも兼任で仕事をしております。
はい、じゃあそうですね、まあ、兼務ではあるけれども、まあ、UIT の、まあ、そういうコミュニティにはしばしば参加されている
わけですよね。そうですね、せっかく兼務なんで、仕事手を出せる限りの仕事は出してるっていう感じですね。
なるほど、じゃあますますのご期待を活躍を、はい、ご期待しています。はい、今回はですね、まあ、どういうことを話しますかと言いますと、View 3が、今後、まあ、リリースされるようになってるんですけれども、まあ、その View 3について、UIT ではその View 3の勉強会というのを、その毎週の、UIT のテックミーティングで毎週、続けていくっていうことを、まあ、やっています。で、まあ、その View 3の勉強会の内容も、まあ、結構充実しそうで、まあ、これをまあ社内でこう持っておくっていうのはなんかもったいないっていう気持ちがありまして、今回その View 3の勉強会のまあ出張版みたいな形で、同じ内容を振り返る場を UIT インサイドで設けられないかっていう趣旨で今回やろうと思っています。今回 View 3の内容のまあざっくり概要点みたいなところを話そうかなと思ってるんですけども、まあ今後数回に分けてまあ View 3の主な変更点について語っていけたらなと思っております。
はい。
で、はい、で、まあ、View 3がそもそも 何者かっていうのを説明しますと、View 3の、そうですね、まあ、その名の通り、まあ、メジャーアップデートが View 3なんですね。で、まあ、公式のロードマップを見ていただきますと、今年の Q1 にリリースするということになっています。なので、もうすぐ。
1ヶ月以内ぐらいですかね。
1ヶ月以内。なんでもう間もなくです。なので皆さん備えましょうということで、はい、View 3について振り返りたいと思います。
はい、
まずその View 3の、まあ、そもそもどうやってその仕様みたいなのが決まっていくかっていうことについて、まあ、生田さんが詳しいのでちょっと説明していただきたいなと思ってます。
はい、一応ですね、View 3のちょっと前ぐらいから、まあ、ビューのコミュニティとかエコシステムが大きくなってきて、それぞれのイシューの、あの GitHub のイシューで管理しているのがまあ辛かったんでしょうね。チェック詳しい事情は知らないんですが、別に RFCs っていうレポジトリができて、そこで、ビューの新機能だったりっていうのを、協議して決めていくような流れにエコシステムが変わりました。でそこで、ビュー3の機能とかもそこにもう策定されているものが上がっていて、誰でも見られる状態だったり、誰でも提案できるものだったりします。で提案しても、あの自分で実装しなくて大丈夫ですね。あの理由でこういうのが必要だろうって言って提案して、提案することもできるし、会話に参加することもできるし、決まったら、誰でも PR を出していいっていうようなエコシステムになってます。で、RFC のプロセスがあって、4つの状態を持ってます。ペンディング、アクティブ、ランデッド、リジェクテッドですね。まず PR として RFC が出されるとペンディングっていう状態になって、あ、じゃあこれで今後の Vue.js の機能として OK ですねって言ってマージされるとアクティブな RFC に なります。でこの状態だと、PR 待ち、実装待ちの状態になります。で実装されてリリースされるとランデッドっていう状態になります。でもしアクティブにならないとかっていう、これは違いますねっていう、方向性と違いますねっていうものだとリジェクテッドっていう状態になります。でクローズの状態になります、はい。
じゃあそうです、まあ、最初にペンディングであって、まあ、決まったらアクティブで実装されて、ね、はい、実装されたらランデッド、
はい、で基本的にアクティブのところを追っかけてもらえれば、今後のビューの方向性が分かるっていう状態ですね、うんうんうん、ただアクティブになっても実際ランデッドされるかどうかはターゲット、その RFC にターゲットっていうのがあって、はい、どのメジャーバージョンにリリースするターゲットですかっていうのが決まってるんですけど、もしかしたら 3.0 じゃないものが今後出てくるかもしれないです。
なるほど。
今のとこ最新が 3.0 なので、うん、ほぼ全てのターゲットが 3.0 と、あと 2.0 へのバックインポートになってます。
なるほど。じゃあまあアクティブだとまあ基本的に採用されるけど、それがいつになるかまでは決めてない
みた
いな、
はい、ブレイキングチェンジだと次のメジャーバージョンとかになる、
うんうん、
ただまあ今のとこないですね。
まあそうですよね、そもそも3が出てないので、はい、っていう感じですね、はい。でそうですね、 Vue3 の RFCS というディレクト、リポジトリの中に Active RFCS っていう、まあ、ディレクトリがありまして、まあ、その中にまあこうマークダウン形式のまあ各仕様がまあ一覧で見れるっていう状態になってるわけですよね、はい。
で一応マージされた順番に連番が振られていくので、必ずしもカテゴライズされてるわけではないので、うん、その点だけ、注意していただければなと思います、
は
い。
まあ、単純にあれですね、連番みたいな形なんで、まあ、実装順ってわけではない
ですね。そうですね、実装順でもないし、カテゴリーで何かグローバル API に関する RFC はこの番号で並んでますっていうわけでもないです、うん、
なるほど。
なので勉強会、UIT で勉強会する際には一旦その RFC を全部読みまして、カテゴライズしてから始めるっていう感じでやってます、
はい。ざっくりと話していきますと、まず、グローバル API の変更点っていうのが、まあ、いくつかありますよという感じですね、はい。で、まあ、その中で、グローバル API ツリーシェイキングという、RFC がビューの、まあ、各種 API、まあ、いろいろあると思うんですけど、それを、その何ですかね、ビューの、ビュードットなんとかみたいな形のそういうエクスポートではなくて、ネームドエクスポートで、やることっていうのが、まあ、変更点の一つです、
はい。ビューの振る舞いを変えないものですね、ビュードットバージョンとか、ビュードットネクストティックとか、なんか使ってもビューの振る舞いが変わらないものに関しては、ビュー .何々じゃなくて別バラバラの関数として提供することになりました。うん、いらん使わなかったらインポートするバンドルに含まれなくなるってことですね。
うん、あ、そうです。まあですね、ツリーシェイキングなので、
はい、
まあ、
ツリーシェイキング。
はい。で、まあそれ以外にもそのビューの自体の振る舞いを変えるっていうオプションもあったりします。で、まあそれについてもそのビュー.っていう形ではなくて、その、ね、なんですか、ビューのアップインスタンスを今回作ってそこに対してそういうオプションを、変更させるっていうように変わります、
はい。ビューの問題、ビューの今までの問題点としてビュードットユーズプラグインとかすると、もう全部のビューアプリケーションに影響してしまうという一つのページの中 で、
うんうん、
でそれを、そうするとグローバル、常にグローバル汚染されたビューを使い回さなきゃいけなくなるっていう問題があって、なので、一個一個クローズした、
はい、
閉じたアプリケーションを作るために、はいはい、ファクトリー関数的なものが導入されて、クリエイトアップ関数っていうんですけど、でそこから一回アップのインスタンスをもらって、うん、そのインスタンスがユーズとかミックスにとかコンポーネントとか、はい、振る舞いを変える API を持つようになりました。
なるほど。まあ、本当にあれですね、こう今改めて見るとそれはそうだろうっていう形にな、
ね、
ってますね。
もともと ViewTestUtils とかだと CreateLocalView っていう関数があって、で中を見に行ったんですけど RFC に書いてあったから中見に行ったら ユーズとか関数を再定義して返すみたいなことやってて、それを多分本体に移植したのかなっていう感じの RFC でしたね。
じゃあそういう感じのはそうですね、グローバル API の変更っていう形です。で続きまして、これは、コンポジション API が、追加されるというものですね。これ結構
もう散々ネットで、まあ、炎上じゃないけど話題になってるので皆さんかなりウォッチしてると思うんですけど、まあ、満を持して導入されますっていうことですね。
ついに
ほぼ最初にエヴァン・ユーさんがアナウンスした感じのまま、
うん、
セットアップ関数とか入る感じですね、週限りっていう、まあ、これも詳細は次回以降
っ
ていう感じです。
時間が足りないという、はい、はい、で続きまして、レンダーファンクション API の変更ですね。
はい、
これは、
あんまりテンプレートシングルファイルコンポーネントとか使ってて、はい、テンプレートのブロックじゃなくて、まあ、もっとロジカルにやりたいっていう時にレンダーファンクションを代わりに定義しますっていう人だと結構影響のあるもので、
う
ん、
あ、そうですよね。
結構関数が受け取るものとあと返すべきスキーマが違ったりしてるはずです。
あ、そうなんですね、はい、別にそのなんか API の場所が変わったとかでは
あ、じゃないです、レンダーファンクションのままだけどもうレンダー振る舞いが違う、使い方が変わるって感じですかね。うん、と次がファンクショナルコンポーネントの API ですかね。
はい、
これも今まではもうこれも振る舞いが変わって基本的に純粋な関数になりましたという、うん、コンテクストがなくなって、
はい、
プロパティ、
はいはいはい、
だけ純粋にもらうプロプスとスロッツとあとアトリビュートですかねの3つを引数としてもらって V ノードだけ返すっていうような感じになります。であともう一個大きな変更点はファンクショナルトゥルーとかあとテンプレートブロックにファンクショナルとかも書かなくてよくなるっていうか単純な関数になる
ああ
そういうフラグがいらなくなりますっていう感じですかね。
よりシンプルな、
シンプルですね、
うん、で、次はトランジションの、まあ、っていう、まあ、API があるんですけども、それに関する変更ですね。でトランジションといいますのはちょっと実は UIT Insights でも以前出たアニメーションの回でましたね、その理由でそのトランジションを実現するための、まあ、コンポーネントっていうのが、まあ、そのコアで提供されてるんですけども、まあ、それに関する変更点ですね。でまあ結構、まあ、そこまで大規模な変更っていう感じではないんですけども、まあ、トランジションがそのルートにトランジションっていうのが置かれた時の、まあ、動作の変更であったりとかあとそのトランジションでこうつけたり消されたりする、クラス名の変更みたいなのが入ったりしてます。で、まあ、これはまあ、結構、まあ、見たままっていう感じなんで。
そうですね。この RFC で一番衝撃だったのは、ルートにトランジション置いてるときに動くのはバイアクシデントですって書いて
ある。そうそうそう。
マジか。
大丈夫か。
よく問題になってなかったなと思いましたけど、まあ、
まあ、
まあ一応メジャーアップバージョンだから直そうみたいな、
そうです、ね、そうです、あるべき姿に戻るっていう形です ね、
ね、
はい、
次行きましょうか。
はい、でプロプス定義をオプショナルに変更っていうのがあります。まあ、プロプスって、まあ、普通にあると思うんですけども、
コンポーネントのプロプスですね。
はい、コンポーネントです、はい、のそれのがオプショナルになるですね。
これはもうターゲットが 2.x なんで多分使えるはずなんですけど、プロップスのコンストラクターオプションを設定しなくても渡してたらダラープロップスっていうオブジェクトに全部格納されてるはずです。
はいはいはい、
なので毎回例えばプロップスを受け取ってそいつを表示するだけのコンポーネントとかだとわざわざなんかコンストラクターオプションにプロップスって定義して、うんうん、フーとか書いてタイプとかやらなくてももうプロップス .foo で参照できるようになるっていう感じですね。
そうですね、これ結構僕もリアクトと同じ流れだなっていうの
を。あ、そうなんですか。
そう、リアクトにもプロップタイプスっていう同じような機能はあったんですよ。で、まあ、これが以前そのコアの機能からプロップ-タイプスっていうなんかサブ、 ものに変わって、なんかいつの間にかそのタイプスクリプトのまあ型でなんとかするみたいな感じに なったっていう流れがあったりして、まあ、それを見るになんかあれですよね、これもそのタイプスクリプト的な解決方法みたいなのでやればそういう、まあ、わざわざ定義しなくても普通にそのプロップスの型を定義するみたいなっていうのは、リアクト的な解決方法はそうなったんですけど、まあ、なんかちょっと似た感じかなっていう、
まあ、プロップスで宣言されてなくて、属性としてアタッチされたものは全部ダラープロップスにパスされるっていう、その代わりディスドットホニャララでアクセスできませんっていう感じですね。
ですね。
はい。
で、次はスロットに関する変更。
これは長いぞ。スロット、Vue.js をずっと昔から使ってる方は結構 2.x の時点でもいろいろ変更がかかっているのをご存知だと思うんですけど、いろいろブレイキングチェンジしないように積み重ねてきたものを一旦今回のメジャーアップバージョンで整理するっていう感じの RFC ですね。あ、はい、あのスロットとかスロットスコープとか V バインドとかダラースロッツとかダラースコープドスロッツとかいろいろ混在してきたんですけど、 Vue.x はもう一回整理しましょうっていうことで感じの、
なるほど、
一応 V スロットとか一部の RFC の内容はもう 2.6 から使えるようになってますね。
はいはい、あ、なるほど。あ、これ結構じゃあ前から議論し尽くされていて、まあ満を持しても V3 でもうアウトデーテッドなやつはもう取り除きましょうっていう、
ドキュメント公式ドキュメントでもスロットとかスロットスコープはリプリケイテッドみたいなシンタックスのセクションに書き直されてて、うん、V スロットを使ってくださいっていうような案内になってますね、
うん、あ、なるほど。じゃあ満を持してって感じですね。
まあリファクタリングな感じですかね。
で、次はディレクティブに関する変更ですね。まあ、ディレクティブって結構まあ範囲広いと思うんですけど、
言葉が
大きいんですけど、そうですね。まあ、これ、動的なディレクティブ引数の設定に対応っていう、まあ、ちょっと言葉だとちょっと難しいんですけど、
ね、
まあ、要するにあれですね、その、カーリーブラケットで、あの、そういう、普通にブラケット、普通のブラケットですの、はい、
に使えるんです、まあ、はい、言葉で言うと V バインドコロンホニャララのホニャララのところを動的に変えられるようになりましたということですね、うん、
これは、まあ、そうですね、まあ普通に便利機能、あ、まあでもこれもともとあのあれですよね、そのオブジェクトが渡せればその JavaScript のあれですね、動的な既存キーの変更するっていう文法はもともとあって、まあ、それがその V バインドの中 そのアトリビュートとしても使えるっていう、まあ、
シンタクスとして使える、ね、ES2015 かな、
それぐらい、なんかそうですね、
これはこのキーを四角括弧にすると変数入れられるよっていうやつですね、はい
は
い、
それがそうです、
理由のテンプレートの V バインドの後ろでも使えるようになったっていう感じですね、うん、これももう 2.x で使えるはずです、使った記憶があります、うん、間違ってたらすみません、
そうです、ね、はい、で、次が、カスタムディレクティブ定義時の各区間数の名前を変更っていうので、まあいろいろと、まあ、ライフサイクル的なその区間数があるんですけども、これなぜ名前変わったかっていうのをちょっと分かりますか、
これ多分カスタムディレクティブを作った方だと分かるんですけど、あの一部インサーテッドとかアップデートとか、 なんか名前がコンポーネントのライフサイクルと一致してないところがあって、でタイミングいつなんですかみたいなのが結構分かりづらいところがあって、あ、今回はそのコンポーネントのライフサイクルの名前の方に寄せてディレクティブのフックも決められるように、うん、定義できるようになってますね。
そうですね、まあ、これはあれですね、単純に分かりやすさというか、
分かりやすくなったっていう、
うん、それはいい。次は？
次も大きいですね。V モデル。
V モデルに関する変更ですね。はい。そう、僕最初にビューやって一番ビューっぽいなって思ったところですね。ビュー V モデルってなんかそれまとめちゃうのかみたいな。
あ、双方向バインディング
を。そうですね。まあ確かにこれはすごいビューらしい機能だなって今も思ってます。
まあ確かにビューこれ便利ですね。
うん。
アンギュラーとかもあったような気がするんだけど、なかったかな。アンギュラー JS かな。デフォルトでバイディレクショナルバインディングで。ビューも多分 1.0 は 0.0 かな。最初から双方向バインディングだったような気がするんだけど、みんなやめる方向に進みましたよね。多分収集がつかないんでしょ。トラッキングが難しい。
うん、
まあ一部便利だから残ってるっていう感じですかね。まあ、一応変更としては複数 V モデルをつけられるようになりましたっていう感じですね。多分これかなりかゆいところに手が届くと思います。みんなやりたかったと思うこれ。うん、今までは vwind.sync がなんか後から追加されて、メインの V モデルのやつと vwind.sync が並んで書かれるみたいなだったけど、今度からは V モデルをいっぱいつけられるよっていう。
うん
う
ん、おー、なるほど。
これコンポーネント作って公開してる人も便利ですよね。なんかこれは V モデルでこっちは vwind.sync してくださいみたいんじゃなくて、
確かにそうですよね。
全部 V モデルでくっつけてくれたら動かすよっていう案内も出せる。
あれいいですね。じゃあそっか、そう考えるとあれですよね。そのビューのコンポーネント、そのコミュニティのコンポーネントもあれですね、ビュー3以前以後みたいなので結構、
ああ、結構変わると思います、ね。
なるほど。
コンポーネント公開してる人もブレイキングチェンジになりますよね、うん、自動的に、
うん。なるほど。まあでも、そうですね。あ、いや、変更。そうですね。いや、そう考えると V3 結構 View3 すごい大きな変更っていうのが分かりますよね。
ちゃんと考えてくれてるという、うん、優しさが伝わってきます。ちょっといいですかね。
優しさが
優しさがいや、ちょっと本当に優しさがいいですよ。
で、はい。で、まあ、これまでが、その、なんていうんですかね、追加変更点みたいな感じですね。はい、で、まあ、最後に、まあ、いくつか廃止される機能もありますっていうのの紹介をしたいと思います。
はい、
で、まず、キーコードの廃止ですね。
そうですね。これ、多分、使ったことあるケースで言うと、あの、V オンキープレスのドットエンターとかドットエスケープとかあったと思うんですけど、
はいはい、
でそれとは別に、ビューのコンフィグで自分で追加できたと思うんですけど、キー構図っていうオプションがあって、
あ、そう
ですね、それが廃止されます。でなんで廃止されるかっていうと、キー構図自体がそもそも JavaScript としてデプリケートされてるの で、
うん、ですよね、
キー構図じゃなくて今度からキーになるんですけど、キーボードイベントのキーっていうプロパティがあるんですけど、はい、キーコードの代わりにそっちが基本的に JavaScript として使われるので、うん、まあ、Vue.js としてもまあ冗長だよねっていう、うん、ダブってるよねっていうことでなくなりますね。だから今度からは、キーアップとかのイベントの後ろは基本的にキーボードイベントのキーっていうプロパティを調べて後ろにくっつければ全部使えるようになるっていう感じですね。
まあ、そこまでなんかあれですね、めちゃめちゃ対応が必要な変更っていう感じでは、
そうですね、カスタムしてた人は大変かもしれないけど、ほぼないんじゃないかなっていう、
うん、
まあ、LINE はスマホだからないですねっていう
なるほど、確かに
PC サイトの皆様どうぞご注意くださいっていう感じですね、
はい、っていう感じでございます。で、あとはフィルター機法の廃止ですね。まあ、これもまあ本当に見たらすぐに理解できる変更だと思いますけど、
心理的には大きな変更だと思いますね、うん、あのムスタッシュ記号の中でパイプの縦線を書いて後ろに関数の名前書くとフィルタリングして結果を出力してくれるよってやつ、うん、あのシンタックスがなくなります。代わりに関数を呼んでねっていう、
は
い、
ですよね。そうです。これあのその RFFC を見てもらえるとオルタネイティブズっていうところ章にあるんですけども、これあの実はあれですよね、 JavaScript でパイプラインオペレーターっていうのが今なんかこう策定中みたいです。で、まあ、これは、これ実はその今回 の、 その、フィルターと全くっていうかその文法が同じなんですよね。
で、ほぼ実現しようとしてること、
同じことを実現することは同じなので、まあ、これを見越して もう廃止したのかなっていうのは、まあこれが本当に使えるかどうかちょっと微妙ですけれども、ね、まあまあまあまあ、
フィルターを廃止して関数にした時に何が一番ダメかっていうと、一番最後に値を出力する関数が一番外側に来て、
うん、
なんか関数の呼び出しがネストするとすごい見づらい。
そうですね、これ 順番
順番がフィルターだと変換する順番に関数の名前並べられるんですけど、はいはいはい、関数呼び出しだと逆に外側に向かっていかないといけないっていう、
直感的ではない
っていうのに JavaScript の本体ですね、 JavaScript コア言語仕様として RFC がパイプラインが出てるんですけど、ステージが1なのでそのギャンブルできないよねっていうことで、
うんうんうん、
RFC も書いてあるんですけど、まあ、変わるかもしれないよねっていう、
ああ、
それを導入するのも良くない。ただムスタッシュ記法の中に Vue.js だけのシンタックスを入れるとピュアな JavaScript として書けないっていうのもあるっていうことで、まあ、やむなし、
まあ、
関数を使おうっていう感じ
にな
りましたね、はい、
で、最後がインラインテンプレート機能の廃止。
はい、
これ僕
聞きたいんですか、聞きたい、逆にリスナーの方に聞きたいですか、使ってるんですかっていう、
これちょっと僕も初めて知ったんですよ、ちょっと使ったことないな。
これは多分もうシングルファイルコンポーネントとか使ってる方は基本的に使わない機能で、HTML の中にベタ書きする人、
うん、
でスクリプトタグとかで書く、うん、スクリプトタグとかで囲ってる人とかのユースケースで使われてたんですけど、使われてたらしいんですけど
まあまあまあ、そうです、これもそんな感じ、結構あまりちょっとコメントしづらい
使ってない、
使ったことないんでちょっとよく
そのコンポーネントが持ってるテンプレートじゃなくて、その一応タグとして中身に書いたものをそのコンポーネントのテンプレートとして使うみたいなことなんですけど、ただスロットと区別がごちゃごちゃになるたりするっていう問題点がまああって、まあ基本使われてないですかねってい
う
ことで廃止
っていう感じです。
残党だ、
はい、
基本まあビューだからスティングルファイルコンポーネント使おうっていう、
うん、ですね。
スコーピングが問題、主にスコーピングの問題でちょっとまあ廃止っていう感じですね。スロットとどっちやねんっていう感じなんで、ざっと眺めました、
ね、眺めましたね、はい、っていうのがまあ変更点の一覧っていう感じになっております。で、まあ、今回まあ、お気づきかと思いますけど、なんかいくつか機能が入ってなかったりします。例えば、まあ、ポータルもなんかどうなんですかねって、 V3 に入るつつある、
入ってます、
あ、入ってるんです、
ね、RFC のレポジトリができた時と、まあ、前後しちゃって RFC にないけど V3 にもう実装済みのやつがあって、ポータルとかだとこれ RFC ないじゃんっていう石が立ってて、今作ってるっていう、
ああ、
後付けで作ってる
なるほど
だったりします。
まあ、そうですね、ポータルも結構なんか議論が巻き起こってた印象。
もともとポータルビューっていう、
はい、
多分コア開発メンバーの方が作ってたサードパーティーのコンポーネントがあって、うん、まあコンポーネントをポータルで挟んだ、
はい
はい、ものがコンポーネントのツリーの場所と実際にレンダリングされるドームの場所が変えられるよっていう便利機能なんですけど、うん、
はい、
これリアクトにあったのかな、
ポータルは、いや、どうなんですか、まあ、そのライブラリとしてはあるかもしれないです
ね、まあ、便利だよねってことで、うん、コアにマージされたっていうことですね、
うん、あ、まあ、基本的にそのポータルビューの、まあ、移行、うん、移行というか、まあ、同じ機能が使えるみたいな、
正式サポート、ネイティブサポートっていう、うんうんうん、いう感じですね。まあちょっと若干変わってるかもしれませんけど、うん、ただドキュメントがいかんせんないためソースコードを見に行かないと使い方がわからな い,
ってい う、うん、あ、そっか、まだないんですか、
うん、あとコア開発のメンバーの方が紹介してるブログ記事とか見ると、まあ、掴めるっていう感じですかね、 RFC が PR としてペンディングの状態になっていると思います、後付けで。なんでそのうち見られると思います、
はい、
詳細は。
そうですか。
じゃあはいというものとかを、はい、今まで紹介したものを、じゃあちょっとあのショーノートの方にも、まあ、そのそれぞれの各 RFC のリンクを、まあ、貼ってありますので、まあ、ぜひ見てみてください、
はい
はい、
それぞれの詳細は次回こう交互期待、
交互期待。はい、
これはもう飛べないですね、ちょっと連載宣言しちゃいましたから。
はい。ですかね。ではい、でまあ今まではまあその変更点を全部紹介してみたんですけども、まあこの中とかそうじゃなくても、なんかその View3 で、まあ、どういったことが起こるのかなとか期待みたいなのをちょっと2人で話したいなと思ってます、はい、で僕はまあ全体的な話なんですけれども、すごいあのあれリアクトっぽいなっていうのはまあ全体的にそう思ったんですよね。でまあ期待っていうか、なんかあれですよね、懸念っていうか、なんか一緒なんかビューとリアクトがすごい似たようなものになるんじゃないかなっていう
不安ですか。
不安ですね。それせっかくそのビュー使ってるんだから、そのあれですね、 V モデルみたいな、そういうなんか人に見せてウォーってなる便利機能を使いたいみたいな。
コンポジション API とかもそうですけど、基本リアクトによりましたね、なんか新しいものは、うん、コミュニティの反応としては自然ですよね。
うん、そうですよね、まあ、確かに。
一応ビューのコアメンバーのアナウンスは基本的に新しいものを導入しても 99% かは今までのやり方でいきますと、基本的に追加ですっていうアナウンスはかなり繰り返し出してましたね、うん、コンポジション API の反応が多分効いたんでしょうけど、
ああそうですね、
基本的には今まで通りでいけるよっていう、う
ん、はいはい、ですよね、
感じだから、そこが差別化、結構ラーニングカーブとかそのコミュニティに対する態度っていうのを結構コア開発メンバーとして、自分がコア開発メンバーみたいな話し方になっちゃいましたね。
いや
自分がブログとかを拝見する限り、結構そういうプログレッシブであることとか、ラーニングカーブのこととか学習曲線のこととかを結構気にしてて、リアクトみたいに、あ、間違ったから次のバージョン全く変えますわみたいな感じのフレームワークの運営の仕方ではないっていう感じですね。
確かにそうです。ビュー、僕もそう、まあ、実際本格的な買い始めはその会社に入ってからっていう
ところ、1年ぐらい
ですね。でまあそう、まあ、いろいろと、まあ、そういう いいところ悪いところあるビューあるなっていうのは思ったんですけども、まあ、そのいいところの一つは結構、まあ、いろんな書き方ではないですけれども、まあ、いろんそういうショートハンドみたいな、そういうのを、まあ、すごい充実していて、なおかつそれの、まあ、その その使い方みたいなの、そのサンプルみたいなの、使用例みたいなのがすごい、まあ、集めやすい、しかも日本語でっていうところとか、そういうところが、まあ、ビューのいいところだなっていうのを思いました、ね。
まあ、期待ですか。期待半分、玉田さん的には。
そうですね、期待半分、不安っていうか懸念半分。
懸念
、うん、生田さん的にはどうですか、 U3 なんかこれがいいみたいな、一押しみたいな。
一押しはやっぱコンポジションですよね。変わるし、
まあ
結構でもみんな一時ソースを読んでるのか分かんないんですけど、ブログ記事とか読んで、他の炎上記事とか読んで、なんかそれに反応してるのか皆さん分かんないんですけど、基本的にレバンユーさんとかが書いてるブログ記事とか基本的に主張一貫してるので、一回一読されると、まあ理にかなってるよねっていう印象に変わると思います。
ちゃんとそうですね。
あのツイッターのリツイートの繰り返しをリアクションしたりしなければ、そんなに不安を過度に覚える必要はないかなっていう感じと、まあ便利に、確実に便利になるよねって機能ではあると思ってますね。
うん、そうですね。コンポジション API まあ、せっかく追加されるんで、まあ、バリバリ使っていきたい、
ね、使わないっていう選択肢もありますからね。
そうです、そうです、はい、ちゃんと、まあ、そういう残されてる
ので、は
い、
はい、
ですよね。
大丈夫です、リアクト信者みたいなの追っかけなくて大丈夫です
、まあ、リアクトはリアクトで、そう、いや、いや、ディスリではない
です。ディスリーズのオフェンスです。
そうそうそう、リアクトもなんか そこら辺は割となんか軟化してきてるんですよ。なんか、いや、軟化っていうか、そのあまりにもそのリアクトフックスがブレイキングチェンジすぎて、まあ
反動が
普通に考えて、まあ、元の機能となんか全然違いすぎて、なんか、うん、残しますみたいな感じなんで、まあまあまあ、そうですね、
まあ、ビューはかなりバランスを気にしてますね。エヴァン・ユーさんの海外のカンファレンスとかでも結構、まあ、ベストなフレームワークがないよっていうことを結構繰り返しおっしゃってますし、うん、バランス、
そう、もうバランス
重要、重要、言葉が悪いですね。
なんか現実主義、現場主義みたい。
まあ有意義な選択肢の一つとして世に出していきますっていう感じだと思いますね、うん、そのベストにはなろうし、なれないし、存在しえないっていう、うん、感じの理性的な考えを持っていると思います、うん、コミュニティ、そのコア開発のメンバーたちは。
すごいよくわかりますじゃあそろそろ結構お時間がやってきてまいりましたということで、はい、では今回は、生田さんと、今後、やってくる View3 について話してきました、はいはい、LINE 株式会社では、このようなJavaScript やフロントエンドに関する話題について日々議論が行われています。まあ社内の GitHub イシューをベースに毎週最新の情報を共有していまして、金曜日の勉強会で、まあ、それぞれがナレッジを持ち寄って共有するという、まあ、今回その View3 勉強会も、まあ、その流れで、まあ、起こったもので、まあ、そういう感じで、共有するっていう機会が設けられています。はい、ではこういうことで今週は、はい、ビュー3について話していきました、はい、生田さんありがとうございました。
ありがとうございます。次回以降の連載を交互期待ください
、はい、
来ないかもしれません
、はい、交互期待、
はい